こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。図解でわかる14歳からの水と環境問題は、インフォビジュアル研究所による中学生以上を主な対象とした図解入門書です。水資源をめぐる環境問題を歴史現状原因解決策という流れで整理し、14歳からでも理解しやすい平易な説明とカラーズ版で解説しています。地球規模で進む水不足、汚染、水の偏在利用の拡大といった課題を SDGs の重要テーマとして位置づけている点が特徴です。単に水の知識を伝えるだけでなく、人類が水をどう使ってきたか、なぜ危機が深まっているのか、技術や社会は何を目指すべきかまでを見通せる構成になっています。環境問題の入門書として、基礎理解と実社会への接続を同時に担う一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、地球の水問題を現在の危機としてではなく構造的課題として捉える本書の出発点は、水不足を単なる一時的な資源不足としてではなく、人口増加、都市化、産業化、気候変動が重なって生じる構造的な問題として捉える点にあります。読者は水が地球上に豊富に見えても、実際に私たちが使える淡水は限られていることを理解できます。さらに、水の量だけでなく分布の偏りや利用競争が問題を深刻化させることも示されます。こうした整理により、水問題は遠い国の話ではなく、食料、エネルギー、暮らし、経済と結びついた社会課題だとわかります。特に14歳以上の読者に向けて、感覚的な不安ではなく仕組みとして考える視点を与える構成になっているのが重要です。次に、人と水の関係を歴史からたどり現代の限界を理解する。本書は水問題を現在のニュースだけでなく、人類の歴史の中でどう扱ってきたかという長い視点から説明します。古代文明や史詩の発展は水の確保と管理に支えられてきましたが、同時に水利用の拡大が環境への負荷を増やしてきたことも見えてきます。こうした歴史的な流れを知ることで、現代の水危機が突然起きたものではなく、便利さや発展を優先する過程で積み重なった結果だと理解できます。また過去の水利用の工夫や失敗を参照することで、今後の社会が何を学ぶべきかも考えやすくなります。歴史を単なる知識として並べるのではなく、現在の制度やインフラ、消費行動を見直すための背景情報として使っている点に意味があります。さらに、水危機の原因を水資源の減少だけでなく、汚染と利用構造まで広く扱う。本書は水が足りないという単純な説明にとどまらず、なぜ危機が起きるのかを多面的に整理しています。雨量や河川の流れだけでなく、地下水の使いすぎ、農業や工業による消費、生活排水や化学物質による汚染など、複数の要因が複雑に絡むことがわかります。特に、水は存在していても安全に使えない状態になれば、実質的には不足と同じであるという見方が重要です。また地域によっては、水の争奪が社会不安や国際的な緊張に結びつく可能性も示され、水問題が環境問題であると同時に安全保障や経済の問題でもあることが明確になります。原因を切り分けて理解できるため、読者は対策を考える際に量の確保と質の保全を別々に見ると必要があると学べます。そして、海水淡水化や新技術を万能界ではなく選択肢として位置づける。本書の後半では、水危機への対策として技術的な解決策が紹介されます。海水淡水化のように新しい水源を作る方法や、水の使い方を効率化する仕組みは将来の選択肢として注目されています。ただし、本書の視点は技術を無条件に万能視するものではありません。エネルギー消費やコスト、地域条件との相性などを踏まえ、どの技術も現実の制約の中で評価する必要があると示唆しています。これにより、読者は水問題を単に発明で解決する話としてではなく、技術、資源、社会運用を組み合わせて考える課題として理解できます。未来志向の内容でありながら、現実的な判断軸を失わない点が本科の実用性につながっています。最後に、個人の節水から社会の転換まで行動の階層を整理して示す。本書は、読者が水問題を学んで終わるのではなく、どのレベルで何ができるかを考えるきっかけを与えます。家庭での節水や水の無駄を減らす行動はもちろん重要ですが、それだけで問題全体が解決するわけではありません。そのため、生活習慣の見直しと同時に、企業活動や行政の制度設計、国際的な取り組みまで視野を広げて考える必要があるとわかります。特に SDGs との接続によって、水問題が単独のテーマではなく、貧困、健康、都市、産業、気候などと連動していることが見えてきます。行動を押し付けるのではなく、個人が理解できる範囲から社会全体の仕組みへと視点を伸ばせるように設計されている点が本科の教育的価値です。結論として、この本は水資源や環境問題の基礎を図解で無理なく学びたい中学生以上の読者に向いています。特に ニュースで水不足や気候変動を見聞きしても、何が本質的な問題なのか整理できていない人には有用です。歴史的な背景から現代の危機、さらに技術や社会の解決策までを一冊で俯瞰できるため、断片的な知識をつなげて理解したい読者にも適しています。類書と比べた強みは、入門書でありながら単なる啓発に終わらず、水の利用構造や国際的な課題まで視野を広げている点です。また難解な専門書ではないのに、 SDG や持続可能性といった現代的な論点に自然につながる構成も特徴です。学校の学習補助、環境教育の導入、家庭での教養読書のいずれにも使いやすく、知識を実生活の判断へ結びつけやすい一冊だと言えます。ご支援いただける場合は、インフォビジュアル研究所ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。